草キャラバンのインタビュールームへようこそ。ポッドキャストの収録、ちょっと私の今も久しぶりになるんですけれども、その久しぶりのゲストとしてお迎えするのは、まみこさん、バーガーまみこさんです。先週末ですね、2月の10日、11日と、ブラックキャニオンウルトラというですね、で、まあ、声を乗せて配信するというのを私がちょっとお手伝いしたんですけども、その中で、まみこさんが、現地レポーターとして大活躍してくださいました。アメリカのアリゾナ州セドナにお住まいでいらっしゃる、まみこさんです。まみこさん、先週はありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。大変貴重な体験させてもらいました。楽しかったでした。
いや、まあ、正直そんなに日本ですごいたくさんの人が、見ていたというわけではないのかなとは思います。まあ、ちょっとアリゾナのブラックキャニオン、まだ日本のトレイルランニングのコミュニティにはまだちょっと縁がまだあまり薄いところもあるのかなとは正直思うんですけれども、ただ、私の身の回りというか、まあ、こう知ってる人で見てくださった人とかは、日本語配信はもうまみこさんのおかげでもう立派なものになったと、素晴らしかったというふうにおっしゃっていて、もし、このポッドキャスト聞いてらっしゃる方で、まだ見てないという方はアーカイブも残ってます。ちょっとリンクもね、概要欄に入れておきますので、ぜひちょっと見ていただければと思うんですけれども、私も初めて、ね、そういうこういうご一緒させていただいたの、先週のライブ配信だったんですけれども、非常に感銘を受けまして、ちょっとぜひ今日はゲストとして、この件のお話伺おうと思ったんですけれども、まみこさんからちょっと、私ばっかりお話しても申し訳ないんで、まみこさんからちょっと、自己紹介というか一言お話しいただけますか。
はい、アリゾナに来てもうすぐ6年になるんですけども、その前は2年間弱ですかね、タイのバンコクにいまして、その前は25年ぐらいですかね、サイパンにいました。
25年サイパンにいらっしゃったんですね。
そうですね。長い間で大学卒業して、1年弱ぐらいなんですけど、小学校の教員をして、もう、ちょっと若すぎたというか、なんていうんですかね、あんまり、んっと来なくて、そのままサイパン島にダイビングのインストラクターの仕事を見つけたので、ポナペ島っていうマイクロネシアの島にも行ってたんですけども、ですから日本出てからはそうですね、もう30年ぐらいになりますかね。で、まあトレイルランということなので、一応走り始めたりしたのはマラソンがきっかけっていうかで、それはサイパンで、36か38ぐらいからですかね、走り始めて、それから面白くて、どんどん、そうですね、典型的なんですけども、タイムが上がってくると楽しかったんで、マラソンに結構集中して走ってたんですけども、セドナに来てからはもちろん、トレイルがとてもいっぱいあって、走るところがいっぱいなんで、トレイルランを始めて、同じぐらいの時期に、カリフォルニアに住んでいた、まあ私はよくわからないんですけど、有名どころの、今60代、70代ぐらいのトレイルランの人たちがちょうど同じぐらいにセドナにリタイアしてきたので、その人たちと一緒に走るようになって、いろんなレースの話とか聞くうちにどんどんどんどんハマっていってって感じで今にいます。多分、岩さんも聞いたことあると思うんですけど、ジョン、メリンジャーとか、彼らがちょうど同じぐらいに、セドナにリタイアしてきて、そのセドナのグループランがあるんですけど、
その人
と一緒に走り始めたんで、それまで私、そのウエスタンステージとかそういうの知らなかったんで、それから、そういう、あとは、ジェリー・ブルームっていう人は、10回ウエスタンステイツ、なんていうんですか、1000マイル走った人たちの仲間。
はい、バックルがね、スペシャルなバックルがもらえます、ね。
そうです、はい、その人とか、あとは、ハードロックですかっけ。
はい。
あれ、それの、その人あんまり自慢そうには言ってないんですけど、一番年寄りでフィニッシュした人みたいな人とか、そういう方たちの、まあ、影響ですね。それがすごい大きくて、どんどんはまり込んでいったって感じ。
マミコさんよりももう少し先輩みたいな年齢の
はい、
方
で
なんです
も、
よね、
まあ、
ずっ
今でも
と。
まだね、70代の、その、なんですか、ウエスタンステイツ10回した人とか、まだ100とか、100マイルとか走ってますし、今71ですかね。
すごいね、ビジネスってことですね。
そうですね。
まあ、
で、うまい具合に、その、ジョンに、を訪れてくる、その、なんか、まあ、有名な方とかに会う機会とかもあって、いろんな話を聞くと、まあ、ちょっと世の中にはもっと、なんていうんですかね、クレイジーって言っちゃうクレイジーなんですけど、いろんな人がいるなって、まあ、そういうの、そうですね、そのクレイジーな話とか聞くうちに、いろんな世界があるんだなって、まだまだいっぱいやりたいことがあるなっていう。just began って感じ。今始めたばっかりって感じです。なんか、そういうジャーニーが。はい。
すごい、そう、すごいところに接点がありますよね。まあ、ちょっと
そうで
今
す
伺ったお
ね。
名前の中で言うと、まあ、ジョン・メディンジャーっていうのは、まあ、なんていうか、まあ、トレイルランニングコミュニティの中の、なんていうか、一つの中心人物というか、まあ、長く、あれですね、ウルトラランニングマガジンの編集長をされていて、
みたいであ す
と、
ね。
まあ、
は
ウエスタンステーツの、ボードメンバーとして長くその大会にも貢献されて、私もウエスタンステーツ出たことがあるんですけども、
い。はい。
その時に彼が、その頃はですね、彼がフィニッシュしてくると、名前を読み上げる 係をしていて、事前に自己紹介文とかをこう送っておくと、最後のトラックを一周するときにそれを読んで、
ね、
読み上げて、おめでとうというふうに言ってくれる、独特の美声でですね、そういうこともよく覚えてますし、あと、まあ、レースオーガナイザーとしても、まあ、今はちょっと変わりましたけど、レイクソノマ50マイルとかですよね。はい。まあ、そういう、まあ、今はね、ちょっと少しずつそういうところから、悠々自適の生活をされてるのかと思うんですけれども、まあ、けど、まさに、こう、生き字引とも言えるような、
そうです
そういう人た
ね。
ちだと思うので、はい。なる
なん
ほど、
か、
そ
そういうレースをずっとしてきて、一回リタイアしたんですけども、リタイアしてここに来たんですけども、やっぱりそういうなんか、オーガナイザーのあれが、こう、ムクムク出てきたんでしょうね。それで、年に一回なんですけども、年に二回ぐらいですかね、地元で彼がオーガナイズしたレースっていうかで、ウルトラサインアップとか見てもらうと分かるとかもしれないんですけど、エイプリルフールトゥアーズセドナっていうのが4月1日にあって、いつも4
な
月
る
1
ほ
日
ど。
なんで平日なんで、そのみんなが出れるわけじゃないんですけども、フリーのオーガナイズで彼が全部オーガナイズして、地元で50キロなんですけども、走るレースがあるんですけど、それにやっぱり、ジン・ムイスリーとかフラッグスタッフの、
はい、そう
なん
で
か、
すよね。
みんなで一緒に走ったりとか。
なるほど。今、DUV ウルトラランニングのマラソンのデータの集約してあるサイトを見てたんですけど、マミコさんのページも見てたんですけど、まあ、そういうローカルの、今おっしゃったエイプリルフールツールズセドナも含めて、もう女子の表彰台の常連でいらっしゃるわけですね、まみこさんもですね。そういう意味では、まあ、ローカルのコミュニティの中でも、まあ、あれかね、一目置く存在でいらっしゃるのかと
ありが
思
とい うご
ま
ざい
すけ
ます。
れど。
短いですね。まだ40マイルってどのくらいですか？ 40 マイル以上
まあ、
は走ったことないです
そう
け
で
ど
す
も。
ね。まあ、そうですね、60キロ、40マイルか、そうですね、そういうくらいですよね。
でもちょっ
な
と
るほ
ブ
ど。
ラックキャニオン見て100キロちょっと、ブラックキャニオンのコースだったらそんなに、まあ、 そんなに言ってちゃいけないですけど、長くかからなそうなんで、
うん、ちょっと試してみる。十分、ね、いけるんじゃないですか、はい、
どうですか来年。
いや私も見ていて、すごく興味は湧いたというか、特にその風景の映像とかも ね、ドローンとかで映っていて、うん、眺めがこれ最高っていうか、ずっとこういう感じで続くっていうのをなかなか他ではない場所じゃないのかなと思って、ちょっとこうね、我々の一緒に配信やった千葉さんとか理香さんとか神楽さんとの間でちょっとアリゾナ熱が高まっている今日この頃。
いいですね、どうですか、なんか、はい、皆さんで。
うん、やっぱ正直そのアメリカのトレイルランニングというか、まあ、ウルトラランニングについて、まあ、その日本の人もすごく興味持ってるというか、うん、すごい憧れみたいなものは、憧れっていうか、そのこのコミュニティ、日本のトレイルランニングのコミュニティの中でですね、あるとは思うんですけれども、ただやっぱり実際にどんなものを想定してるかというと、まあ、まずやっぱウエスタンステーツ、あとはまあやっぱハードロック、まあ、カリフォルニアとか、まあ、コロラドみたいなイメージ、まああとシアトルとか、まあそういうのあるとは思うんですけれども、なかなかそのそういうハイシエラというか、こう高い山みたいなイメージのところが多いと思うんですけど、
ね、
アリゾナってやっぱちょっとまた一味違うというのか、その辺はこうその周りのフィールドっていうのはマミコさんから見てその魅力というか、どんな風に感じになりますか。
あと多分岩瀬さんの方がそのアメリカのトレイルランにも詳しいと思うんですけども、私は本当に先ほど言ったみたいに始めたばかりなので、うん、ただアリゾナのレースの私好きなところは天候、ブラックキャニオンちょっと今回は入れる、天候にあんまり左右されないところがいいんじゃないですかね、うん、雨がないっていうのが嫌な人は嫌かもしれないですけども、雨がないってだけで私はいいですね、なんかそんなに不天候なことがないっていうか、
うん、
持ち物も少なくて済みますし、あとはどうでしょうかね、季節なんでしょうかね、なんかみんな楽しそうに参加してますね、うん、100キロでも100マイルでも、うん、多分アラバイパっていうご存知だと思うんですけど、レースのオーガナイザーの会社のジャミールが上手なんでしょうね、なんかこうお祭りみたいな感じで、
なんかこうコミュニティというか、やっぱりそうなんですか、そのアラバイパ僕あんまり実際に参加したことまだないんですけれども、割とこう年間なんか毎週こうアリゾナだったり、まあ、その中心のエリア、その付近のエリアでレースやってると思うんですね。今週末ももうすぐ始まるのかな、ジャックポットウルトラって、
そうですね、
ラスベガスの近くの方でありますよね、まあ、ロードのウルトラ、トラックのウルトラですけれど、そんな具合なので、やっぱそういうのはやっぱこういつもおなじみの仲間みたいな感じで、あまたあれ出る、今週末はまた会ったねというような、あれは先週は選手だったけど今週はちょっとボランティアだったりとかっていう、そういうやっぱコミュニティがすごくできてるっていうことなんですかね。
そうですね、はい、はい、それで彼のレースを手伝うと、その彼のレースに出れるクレジットがもらえるみたいな感じで、そう、みんな岩瀬さんおっしゃったみたいに、今週は出ないけど今週はボランティアする、それでクレジットをもらって、じゃあ次のレースは出るみたいな感じで、
うん、
みんなそうですね、ほとんど毎週参加してる友達とかやっぱりいます、何かしら
なんだかんだでっていうことですね、
はい、
まあ
はい、
ある時は、まあ、来る友達の来るをしてみたりとか、まあ、いろいろな楽しみ方が
そうですね、
あるんでしょうね、
はい、うん、それで各レースいろんなディスタンスがあるんで、10マイルから、まあ、短いので5マイルぐらいになるんですかね、まあ、10キロから100キロまでが同じ日にあったりとかするので、もうみんなが家族で出れるみたいな感じで、
そうなんですね、まあこう、ま、で我々から日本から見るとこう有名な大会って、まあ、ちょっとねメディアとかで目にする大会はちょっと偏りあると思うんですけれども、ちょっとこう少し目を向けてみるとそこにね、 フェニックス近郊のアリゾナにもすごい熱いコミュニティがあるという、ちょっとそこの一端を、まあ、ブラックキャニオンのちょっとね、私も配信お手伝いしたおかげでなんか知ることができて、うん、すごい良かったなというか、新しく、はい、いろんなこと分かったなと思ったんですけれども、今回まあそのアミコさんがライブ配信のお手に参加していただけるというのを聞いた時、まあ、私も、まあ、一緒にやった千葉さん、リカさん、カブラクさんも、そのアリゾナに住んでる日本人の人いるって言われてもちょっと全然見当もつかなかったんですけど、ジャミルがアミコさんっていうのがいるんだっていうふうに紹介してくださったんですけれども、紹介してくれたんですけれども、それはなんか急になんかこう声かけられたとかって感じなんですか、どんな風な声がけがあったのかなと思ったんですけど、
うん、それもジョンです。ジョンとリサっていう奥さんなんですけど。
なるほどなるほど。ジョン・メディジャーさん、
はい、うん、多分ジャミールがどういう、そうですね、リサ、ジョンの奥さんたちからどうだって、うん、ジャミールに行って、うん、ジャミールから私に、うん、ジョンとリサからのリコメンデーションでっつって連絡が来た。
なるほどなるほど、うん、あ、やっぱそこはやっぱ偉大な、その
そうですね、リサさん、なんとかの声みたいな感じで、はい、
あ、そうだったんですね。それマミコさんとしてはいかがでしたか、その、まあ、そういうレポーターみたいなことってなんか、まあ、たぶんしか最初に伺った時はあまりまだやったことないというようなお話だったと思うんですけど、いかがでした、なんかこう面白そうだなっていうのはやっぱりあったわけですかね。
ありましたありました、ちょうどレースに出る予定だったんですよ私。ただはい、いろんなちょっとことがあって準備できてなかったんで、それをキャンセル したので、うん、どっちにしろボランティアも何かしようかなと思ってたんでちょうどよかったですし、やっぱ100キロのコースでトップの人とをフォローできるっていうのはあんまりね自分ではないんで見れることはないんで、それはやっぱり楽しみでした。もう即答しました、はいっつって、はい、
そうなんですね、
はい、
いやけど実際にやってみたらなんかすごいなんか慣れてるって言い方はなんか失礼かもしれないけれど、すごくなんか適切っていうか、いい感じでこうテンションでなんかこうスイスイ、あといろんな人にもこうマイク向けていただいてグイグイ言っていただけて、見てる人にとってはちょっとなんか本当に実際自分がそこにいるような臨場感があったと思うんですけれども、やっぱその辺はこう自分でもなんか無理なくそういう適性はあったということなんでしょうね。
そうですね。
レポーターに見てたということでしょうかね。
どうなんですか。最初にまずブラックキャニオン のコースが私本当に大好きなんで、ブラックキャニオンのコースがすごい大好きですし、はい、アラバイパのレースのなんていうんですかね、楽しみから楽しさってみたいな、そういうのも絶対なんか伝えたいなっていうのもありましたし、
うん、
なんかいろいろ。まあ、来年どうのこうのってわけじゃないんですけども、自分なりに反省点っていうか、ああ、これもやればよかったの、これも見せればよかったのとか、もう山盛りにあったんで、
うん、
はい、もっともっと、見せたいところがいっぱいありました、実は。
そうなんですね。
なんか移動中、エイドステーションからエイドステーションまで車で移動したんですけども、その間の、こう、その間の景色とかもやっぱりちょっと綺麗なので、あとはやっぱり、先ほどのこともあるんですけども、やっぱりアリゾナ人口密度が他の、なんていうんですかね、車で移動しやすいレースが多いので、みんな参加しやすいっていうのもあるかもしれないです。ごめんなさい。
ああ、なるほど。
だから、
はい。
だからそういう車のアクセスがいいところでレースが結構多いんで、
うんうん、
ってのも参加しやすいのがあるんじゃないでしょうかね、やっぱり。
うん、まあ、だからこう日本の感覚だと、やっぱり、はい、よほどでない限り、やっぱどうしても渋滞とか、そういうこと気になって、
そうですよね、はい、
移動、まあ、みんなそれでもしますけれども、特にこう東京方面から、やっぱ例えば信州とか、ね、群馬とか、そういうところに 移動しようと思うと、相当、まあ、車の移動とかね、渋滞とか避けられないし、なかなかこう、ちょっと腰が重くなるところもあると思いますけれども、まあ、そういう面でも、周りとなっている恵まれた環境ということは言えるんでしょうね。そうですね、そう思います。
はい、
うん。その、まあ、あの、そういう形で今回はね、ライブ配信していただいたんですけれども、この、先ほどちょっとね、あの、簡単に、そう、だから、こう、日本で生まれ育たれて、まあ、サイパンを経て、今は、アリゾナにいらっしゃるということかと思うんですけれども、そうすると、最初はその、サイパンに行かれたということだったんですけれども、やっぱ、こう、スポーツは、やっぱり、アウトドアというか、やっぱ、マリンスポーツが、まず最初に、こう、なんかこう、すごく取り憑かれた魅力があったということだったんですかね、振り返ってみると。
そうですね。多分もしその時にシェルダンに来てたらトレイルランに入ってたかもしれないですし、なんか多分タイミングだったんだと思うんですよね。私あと人生に今までの中で2回あのよくみんなが言うようにあの私はここに生まれる、あ、ここに住むために生まれたっていう感覚っていうかを2回受けたんですよ。それが1回が、そのサイパンの特別な、このダイビングスポットなんですけど、グロットっていうところなんですけど、うん、そこに初めて潜った時に、うん、あ、私はここに来るために生まれたんだって思って、
うん、
そのまま、じゃあここにいるにはどうしたらいいか、あ、じゃあ仕事にすればいい。それでスクーバダイビングの仕事っていう感じで。
うん、
なんで、で、
セドンナに。そうそう日本に住まわれた時に、まあ、こう、ダイビング、いろんなところを、こう、しているうちに、あの、一度訪れたサイパンでもう、恋に落ちたということだったわけですか。
ですね。ダイビングをしてなくて、サイパンに行って、ダイビングして、それでハマったって感じです。はい。
あ、それまでは、じゃあ、されてなかったけれどもってことなんですね。はい。おお、すごい。そうなんですね。大転換っていうか。
なあ、それをさせてくれた両親に感謝してますけど。
ですね。やっぱ、まあ、それ、もう一つがセドナっていうことになるんですか？
そうです、そうです。はい。たまたま、あの、ここに訪れて、あ、この赤い山ですよね。見たときに、うん、あ、ここだって思って。
うん、
ちょっと長い話なんですけども、あの、はい、主人、私と主人2回目の結婚なんですけど、主人の息子たちがもうサイパンからアメリカの方にカリフォルニアに帰ってきてたので、大学進学で、うん、それで主人も自分がリタイアしたら、やっぱり今、本土、サイパンからカリフォルニアの方に戻ってくるって決めてたんですけども、でもカリフォルニア、うんみたいな都会には住みたくないねってどこに住もうか決めてもいなくて、
うん、
っていう状態だったんですけどももうセドナに遊びに来た時に、
はい、
ここに住みたいっつって主人にお願いして
あそこはもうマミコさんが説得というかもうあの
そうです
本当に一緒にぜひ行こうという気持ちが身の通じたと、
はい
はいご主人通じたということなんですか。はいはい、なるほどね。
で思った以上にあのちょっとまあファンシーっていうか何ですかね。カリフォルニアとかみんなリタイア人たちがもうここに移ってきてるんで、うん、そんなにあの安く住めるところではないんですけども、
うんうんうん、
私が家を探すからっていう感じでなんとか。ここに移住できました。はい。
うん。僕もちょっとあんまり知識はないんですけど、まあセドナなんかやっぱなんかやっぱスピリチュアルっていうことも なんかそういう静かさっていうか、
ねはい、
気持ちの落ち着きを求めるような人がそういうライフスタイルを求める人が多いのかなというなんかこうイメージだけなんですけども、それも当たってなく外れていなくもないって感じですか。
そうですね。あとは、やっぱり、年中、まあ、冬ちょっと寒いですけれども、一年中外に出れるので、うん、雪も一年に一回降って、まあ、積もる時もありますけども、そんなに雪が こうステイするわけじゃないので、一年中ハイクとかできるので、アクティブなこう高齢の方が多いですね。
なるほど。
トレイルで会うおじいさんも90歳とか80歳とか毎日歩いたりしたり、ハイクしてる人とかにも出会ったりしますですね、山の中で。
やっぱりそういうライフスタイルが長寿にも健康でにこう長生きするし、こう
そう
ライフ
です
スタイ
ね、
ルを可能にしてるっていうことなんでしょうかね。そうなんですね。そういう中では、やっぱりその、まあ、サイパンの時はダイビングっていうのがあり、まあ、ことセドナではまあ、ランニング、ウルトラランニング、あるいはトレイルランニングっていうのがあったわけで、まあ、やっぱなんかそこ、そういうスポーツっていうのはやっぱりこう、まみこさんにとっては結構自分のなんかいろんな人生の向かい方を考える上で大きな要素というかスポーツ好きでいらっしゃったのかということなんでしょうかね。なんかそんなふうにこう話聞いてて思ったんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、湯浅さんも同じだと思うんですけど、まあ、何ですか、ファミコンみたいなのが始まり始めた頃だったんですけど、いい具合にうちの両親は買ってくれなかったので、
なるほど。
ちっちゃい頃から外で遊ぶのがしかなかったっていうのも変ですけども、だから体を動かすことがやっぱり、そうですね、基本ですかね、なんていうんですか、生活の一部ですね、もちろん。ほとんどですかね。
まあ、スポーツ、特にこう自然の中で遊ぶという
そうで
か、
すね。
ということ
外に出
で
るの
す
が、外
か。
が好きですね。
まあ、私も魚沼って、僕、たまたま去年ディープジャパンウルトラっていうトレイルランニングのイベントを、やってましてですね。
地
ちょっ
元
と
です、
こう、
地元です。
ですよね。小入れとか、あそこ
浅
の、
草とか、
守門岳、浅草岳、そういったエリアですよね。まあ、僕は、それは夏、6月の終わりの話なので、雪は、何も普通の山でしたけれども、冬の間は大変な豪雪地帯だということを聞いて、またこう、春と冬とで、また全然違う姿を見せる自然なんだということを教えていただいたんですけれども、そこの出身でいらっしゃるんだなというふうに話聞いて、私もちょっとこう、少し自分の、たまたま去年行ったところと 結びついて、そうなんですね。そういう、アミコさんなんですけれども、これからこうやって出会った、こう、ウルトラランニング、ご自身としては、ね、こう、どんな、こう、ふうに、これから、こんなレース走ってみたいとか、あるいはなんか、何かこう、レースにかかってみたいとか、なんか考えてらっしゃることって最近ありますか？もしかしたら日本のレース走ってみたいとか、まあ、いろいろあるかなと思うんですけれど、どうでしょう？ちょっとその辺の夢を聞かせていただければ。
正直言ってあんまり日本でのレースとかあんまり知らなかったんですけども、たまたま去年日本に帰った時に富士マウント富士のドキュメンタリーを見たんですよ。NHK
グ
で
レー
すか
トレー
ね。
スですよね。
あれを見たときに、すごい感動しまして、100マイル、私一回その100キロレースにアラスカでディナーリーパークを走る100キロのレースに出
ア
た
ラ
と
スカ
き
ですか。
に、40マイルのときに、体を運動じゃなくて、なんていうんですかね。もういいやと思ったんですよ。飽きたってわけじゃないんですけども、もういいやとちょっと思っちゃったんですよね。それで100キロは完走しないで44マイルでやめたんですけども、で、それから、それは3、4年ぐらい前なんですけども、それから、ごめんなさい。その前にもあるんですけども、そのウルトラのコミュニティがすごいセドナ、フラッグスタッフとかあるんで、50キロ云々っていうのはウルトラに入らないみたいな感じのコミュニティなんですよ。みんなだから
なるほどね。
100とか、今年5月にあるんですけど、ジャミールの有名なレースで250キロ、フィニックスから クラーク下まで走るとか、そういうのをやってる人とか、
ココドナ250、
ね、はいはい
はい、
はい、だから50キロ走るっていうのはウルトラに入らないみたいな感覚がみんな持ってると、私ちょっと錯覚しちゃって、じゃあ100キロ走らなきゃいけないんだと、 100マイルはまず走らなきゃいけないんだ、でもじゃあその前に100キロ走ろうって走り始めて、まあ、9時間ぐらいでやめたんですよね。でその後あんまり、ああ、まあ私は長いのはあんまり合わないんだなって、じゃあ、いろんなものを準備するのがめんどくさいんですよ、私、エイドステーションとか。ただ軽、身軽で走りたいっていうのがあったんで、まあ、それもあったんで、50キロ、60キロちょうどいいなと思ってやってたんですけども、で、その、ごめんなさい、富士のビデオを見て、ああ、ああいうふうにジェルだけでも走れるんだって。まあ、あの人特別だと思うんですけど
、はい、
あ、じゃあ私のこの弱い胃が弱いんで、なかなかちょっと長いのも無理だってのも自分で思っちゃったんですけども、うん、ありますし、
ね、
はい、その前にそのちょっと鏑木さんとちょっとしか話せなかったんですけども、の話もそうですし、トップの人たちの話を聞くと、やっぱりみんなロードがすごい早いんで、
はい、
そう、ちょっとまたロードでマラソンやってみたいなっていうか、トレーニングしてからトレーナー走ったらもうちょっと速くなるかなとかで、いろんなもなんか目標あります、
うんうんうん、
歩くのがあんまり好きじゃないんで途中で、
ああ、こう走り続けたいというか、
走り続けたいんで、でも今100キロに100マイルを走り続ける自信っていうか、なんていうんですかね、どうせ走るんだったら速く走りたいんで、ちょっとロードに戻ってちょっとスピードつけてからまたトレイルにやってみたら楽しいかなっていうか、また長い距離を楽しく、早くでもない、自分なりなんですけども、
うん、
なんかいろいろ夢はもくもく出ました、ブラックキャニオンのおかげで
なるほど、やっぱ走る以上はなんかこう歩いても完走すればいいとかそういうんじゃなくて、もうやりきりたい、出し切りたいという、そういう気持ちが秘めてらっしゃるということなんですかね。
主人によく言われるんですけども、
はい、
シークレティブコンペテイラーって言われるんですけども、こそっとこそっと競争心があるんで、
そういう面白い言い方ですね。こそれんみたいな言葉が日本にはありますけど、こそれんしてか、なんかこう人知れず、努力して、なんか、ね、その結果を出したいということだとか、
はい、そうです、なるほどね、はい、こう全部こうリレティブになるんですけども、
うん、
自分なりにはこう早く走れてきたのが、やっぱりどんどん、なんていうの、早く走れなくなってくる自分が嫌だ、嫌、うん、なんて言っちゃうまく言えないんですけども、
うん、
そういうのがここ2年ぐらいちょっとあったんですけども、
うん、
なんかでも、なんかいい感じでちょっとまた頑張ってみようかなって思う気になりました、ブラックキャニオンで。
あ、それ素晴らしい。
だってその次の日、月曜日からトレーニング、うん、先週の今週ですね、月曜日からトレーニング始めました、
はい、あ、すごいじゃないですか。いや、まあ、まあまあね、人によって年齢とね、体力的なものって差はあると思うんですけれども、まあまあ僕もエヴァミコさんとあまり年変わらない同じぐらいなんですけれども、やっぱ40代の頃と比べると、やっぱりなんかこう、あんま無理するとなんか疲ればっかり溜まって、なんかあんまりこう、ね、続かないっていうようなこともあるし、なんか思うようにこう同じことやっても思うようになんかならないなっていうところがなんか悩ましいというか、まあまあ誰もしもそういうところだと思うんですけど、けどそういう中でやっぱなんかできることやってみようっていうのは、なんていうか、そういうまみこさんの姿勢がですね、なんか励まされるなというか、まあ見られないといけない、僕もまあ、
いやいや、
ね、もっと頑張らないといけないなと思ったりしました。
ヨウさん、おいくつですか？
僕はですね、今53で、1970年生まれです。10月、1970年10月生まれなんで、今ちょっと僕の見てるデータのサイトによると あ、マイコさんとちょっと一歳違いなのかなと思って見てたんですけど、ですよね。
あのそうですね、はい、同級生、1個下ですかね。はい、私69年です。
そうですね。
惜しいんです、はい、70年代じゃないんですよね。はい。
まあ、はい、だから、まあ、ちなみに、鏑木さんはさらにそのもう一つ上って感じなので、あの1歳上ぐらいなので、まあそういうような感じ、あの関係なんで、はい。まあ、鏑木さんもね、あの、なんていうか、まみこさんのおっしゃるように、なんかこういろいろ怪我とかいろいろありながらも、もう生涯現役をね、あの、宣言して頑張ってらっしゃって。いや、もう鏑木さんぐらいまで行くと、ちょっともう、とても、あの、自分とはもう違う世界の人だなという感じになっちゃいますけど、まあ、まあ、まみこさんも違う世界の人なのかなと思ったりもするけど、やっぱりちょっとまだ、あの、勇気づけられたなと思いました。うん。まあ、マウント富士もね、あの、ぜひ、アメリカからちょっと参加するのが、なんか知らない間にハードルがちょっと上がってたみたいで、なんかね、出場資格を満たすのが、ね、あの、ヒトラーのポイントとかっていうことになってるんで、あ、きっと、またなんか新しい、この辺をちょっと変わっていくんじゃないかなと思ってます。はい。
簡単に出れないっていうか、簡単にね、あの、物理的にちょっと難しそうなんで、うん、物理的にというか、いろいろ考えて、うん、ぜひ出てみたいです、
うん、そうですよね。いやけど、ね、あの、まあ、今回のこのライブ配信を通じて、なんていうか、まあまあ、私だったり、まあ、あの鏑木さんだったり、まあ、この日本のトレイルランニングコミュニティの中にもまみこさんの存在が刻まれましたのでまあきっとなんかあのそう遠からずね、あのアメリカだったり日本だったり、まあ、こういうオンラインだったり、まあ、直接だったりということで、いろんなね、ご縁が続くんじゃないかなというふうな気がしてます。はい。
はい。ね、私、あんまり走っていて、日本人のランナーにあまり合わないので、
うん、
もし、あの、本当に、ね、もっと、ランニング、あの、トレイルランって感じで、シドナがもうちょっとポピュラーになれば楽しいなって気はします。みんなやっぱグランドキャニオンとかに行く方が多いですけど、ここやっぱりシドナ素通りされる方が多いんで、はい。
まあやっぱランそうですよね。グランそうですよね。ランナーにとってそうですね。やっぱり周りのやっぱコロラドとかカリフォルニアとかっていうところがやっぱり ね、あのいろいろ。情報を得て行かれる方も多いんでしょうけど、ね、なんかこれから私もアリゾナのことをもうちょっと勉強しないといけないなと思っているところなんですけれども、ね、
100件は一分になんとかなのでぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。まみこさんはじゃあ今度例えばアラワイパのこうイベント、まあ、選手だったりあのランナーとしてだったりあるいはなんかクルーだったりとか どんなこうものを予定されてるんですか？
はい。あの、ココドナのセロナで大きな、あの、地元のローカル、それこそジョーンとか、うん、みんなで張る、あの、エイドステーションがあるんで、それのエイドを手伝います。
あ、セロナにもエイドが、ココドナ250のエイドがあるんですか？あるんですね。
はい。セロナの中では2つあるんですけど、1個の125マイルポイントですかね。はい、そこに、一応、まあ、大きなメインなところがあって、
うん、
そこであみんなでシフトを組んでやります。
ああそうなんですね。まあ250マイルだから400何十キロとかですよね。
そうですね。それもまあ高低差を考える、高低差っていうかね、フェニックスからフラッグスタッフマンで結構
大変な登っていくのかな。
そうですね。どんどんどんどん高くなっていくんで。
そうですよね。去年、日本からも、去年、うん、村井さんっていう女性の、村井彩子さんという女性が参加されて、完走されましたけどね。
はい。
はい。そんなことを思い出して、その村井さんにもこの、ポッドキャスト出ていた、その終わった後に出ていただいたんで。
ああ、そうなんですか。ね、
今年はどうかな、ちょっとわかりませんけれども。はい。そういうところでつながっていたということで、はい、まあ、ココドナも多分ライブ配信 すごい長い時間のライブ配信、去年もやってたんで、僕も、はい、ずっとじゃないですけど見てたんで、今年も見られるんじゃないかなと思って楽しみにしてます。
はい、
もしかしたら、
はい、
まみこさんもその、セドナの映像のシーンで登場されるかもしれませんので、
はい。
はい、
125ディアパス、ディアパストレイルヘッドってところです。
はい、ディアパストレイルヘッド。
OK、はい。
は
い。
わかりました。ありがとうございます。今、アリゾナはまだ早朝ということで、まだ日も出てないぐらいの時間帯って感じですか？
そうですね、5時半。はい、まだ暗いですね。はい。
まあ、早朝にちょっとお時間いただいて、お話聞かせていただくことができました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、締めくくりたいと思います。今日は、はい、バーバカ・マミコさん、アリゾナ州セドナにお住まいで、先日私がご一緒させていただいたマミコさんに一体どんな人なんだろうということで、お話を伺うことができました。ぜひこのきっかけにマミコさんだったり、あるいはリスナーの皆さんにはマミコさんだったり、あるいはまあこうアリゾナのこと、セドナのことをもっとね、こう関心持っていただけるきっかけにしてきたらなと思いました。はい、マミコさんありがとうございました。